北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンといこう。3月31日日曜日の20時になりました。こんばんは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと青木がお送りします。
インターネットラジオチャポンといこうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に配信をしています。明日から4月ということです。吉部さん、
新生活です ね、
いろいろわさわさパタパタとしていらっしゃる方が多いのかな、うん、4月って。
いや、そうでしょう ね、きっとそうなんでしょうよ。
なんか私たちもちょっとわさわさとしてましたね、この1ヶ月。
本当に瞬く間、まばきをパチッとしたら4月になってた、
うん、なってたね、うん、そう。なんかちょっと私もそろそろ一泊でいいからね、ちょっと温泉に浸かりたいんだよね。
あ、
近所の道民院とかでもいいんで。
うんうんうん。あ、道民院のさ、うん、プレミアムのはお風呂広いしいいよね。
なんかそうらしいね。
川崎に前行った時に、うん、よかったよ。
え、なんかこの間ね、夫と息子が試験休みかなんかで学校休みの時に、うん、豊洲のなんか道民院に2人で泊まりに行っちゃって、
へーへーへー、うん、あ、へーへーじゃない、はいはいはいはい、
江戸の商人みたいなすけどね、
へーへーなんかナチュラルにね、
ナチュラルにね、
ナチュラルに商人感出ちゃったね。
知ってる、
知らないんだけど、豊洲じゃな
く同じタイプなのかな、そのなんかプールがあったり広いお風呂があったりする。
あ、プールもあるんだ。
プールもあったらしいのよ。
原宿にも確かあるじゃない。なんかそれぞれ特色があるみたいだから、いいかもね。
ね、なんか夜泣きラーメンが食べれるじゃん、道民って、
うんうん、
それを食べてる写真とかが送られてきて、私は仕事だったんですけど、クーって思いながら、私誰より今温泉を欲してんのはこの私なのに
悔しくなっちゃった。
悔しいよ、本当に悔しいです。
私も先月でも道民行ってきました、
うん、あ、そうなの。
でも福岡ので、本当ビジネスタイプの道民なんですけど、
うんうんうん、
夜泣きラーメン、うん、すいません食べました。
美味しいんだよね、あれが。量がちょうどいいんだよね。
そう、量ちょうどいい。なんかね、ライブが終わった後にどっと疲れてるじゃない、うん、遠征に行ったんですけど、うん、でご飯食べるっていうのもなんかお店で食べるっていう感じではもうなくて、夫とサラダ買って、うん
うん、ホテルで、じゃあ
ホテルで夜泣きラーメン食べておしまいにしたんですけど、うん、なんか地方行ったら美味しいもの食べたいなとかもあるんですけど、メインがライブなので、
うん、そうだよね、それが一番心も体も美味しいものだもんね。
夜泣きラーメンで満足するとか、なんかすごいいいなみたいな気持ちになって寝ました。
ド
ミ
ー
ンいいですよね。
いや、なんでちょっとね、どこかでこう、例えばお昼まで仕事をして、午後からチェックインして、うん、そっちでリモートして、うん、夜ゆっくりお風呂使って、翌朝ドミーンで仕事して昼頃帰ってくるみたいなことで、仕事を休まずなんとかいけないかなを今狙ってるんですけど、うんうん、
なるほどね。ミーティングの合間にお風呂もできるしね。
そうなんですよ、顔だけ生きてればバレないじゃないです
か。もちちょっとお客様持ち込まれるとあれなんで、あの本当30分ぐらいこのなんだろう、バッファーを取っておいて、はい、その間に行っていただけたらいいかなって思います、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですか。なんでね、私とにかく今温泉に浸かりたい願望がありますのでね、どこかでまた浸かれたら、はい、あのご報告したいなと、はい、チャポンと行こうもいいんですけど、
本物に浸かりたい、
本物に浸かりたいと、
はい、あのちゃんと温泉の香りがするお湯にね、は
い、なんかおすすめのそういうサクッといける温泉宿とか、うん、ちょっとご存知の方いたらお便りで教えてほしいです。
サクッといけるとこね、
はい、教えてください。はい、じゃあ今日もあのたくさんお便りいただいてますので、2通ほど読むところからスタートしたいと思います。
ラジオネームナタデココさんからのお便りです。こんにちは、いつも何度も追い抱きして聞いています。チャポイコを聞くようになってからお花が好きになり、今は職場で週に1回お花を買いに行ったり、そのお花の世話をするお花係に立候補して就任しました。そこで質問です。職場の花は昔からある町の花屋さんで、これくらいの金額でとお願いして花瓶に生けてもらい、そのまま持ち帰っています。ある日近所にあり、気になっていたおしゃれな花屋さんに思い切って入ってみました。狭いけれど素敵な花がたくさん、でも何をどう選んだらいいか分からず、1500円くらいで花束を作ってもらえますかとお願いしたところ、店主の方に うちではそういうふうには売っていないのでと言われました。えっと固まっていたらその日は作ってくれましたが、なんだか悲しく恥ずかしくなり、次からはどのように頼んだらいいのか、頼むものではなくみんな選んでいるのか、失礼なお願いだったのかなど、お花の買い方に躊躇しています。お二人はいつも花屋さんにどのように伝えて買われていますか？お花を買うときは決まったお花屋さんですか？ぜひお聞かせください。
はい、岐阜県のなたでここさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、お花の買い方っていうことですよね。
お花係に就任、ね、そんな
係があるんですって。まずそのお仕事場が素敵だね。
なんかいいね、うん、しかもさ、花瓶に生けてもらってそのまま帰ってくるっていうのがさ、
うん、
本当に近所にあるんだろう ねいいな。
私も花瓶持って行きたくなっちゃう。
私も花瓶持って買いに行きたいな。
ね、
うん、
なんかほら野菜とかをさ、昔、うんうん、あの本当に昭和、
はい、
私たちも生まれる前とかって、うん、ああいうビニール袋とかエコバッグとかじゃない買い物かごを持ってって、うんうん、商店街の中でお魚買ったり、うん、野菜買ったりしてたって、うん、お母さんから話聞いたりしてて、
うん、タッパー持ってって豆腐買ってたとかね。
そうそう、豆腐買ったりとかしてたっていう話で、まだ私たちの生まれた頃も全然そういうのあったじゃない、うん、はい、なんかぽいよね。お花花瓶持ってってさ、うんうん、そのまんまそこに刺してもらってこう豆腐買ってくるみたいな、水につけて
豆腐買ってくるみたいな、
元気な豆腐が家にも保たれるようにさ、
うん、
買ってくるのとなんかちょっと近くてい
いね。いいね。しかもさ、花瓶持ってったらお花屋さんも、あ、このこれにいけるんだってイメージしやすいというかさ、うん、サイズ感がわかるから、
うん、
どのぐらいに切り揃えますかとかもさ、うん、聞かないでそこにもう入れてもらうってなんか、
ね、
いいの。
いいよね。それでそのどういうふうにそのお花屋さんに行って注文したらいいでしょうかっていうご質問をいただいてるんですけど、
うんうん、
基本的には私も2軒ぐらい近所でよく行くお花屋さんがあって、
はい、
なんか自分で選ぶ元気がある時用のお花屋さんと、
うん、
もうなんかこう家にお花は切らせたくないんだけど、あれこれとかって言って今日選ぶ元気ないなっていう週末と2種類自分のテンションがあるので、
うんうん、
その時用の使い分け花屋を2軒近所に行きつけがあって、
うん、
1個はなんかこう束でさバサバサと、
はい、
このマーガレット1束500円とか、
うんうん、
黄色のフリージア1束で350円とかで売ってるようなところに行くときは、うんうん、もうなんかあんまりこうセレクトするパワーがないとき、
うん、
でもう1個は1本いくらっていう札が立って今日お花買うぞっていうときはそっち行くんですよ。で誰かにあげるときはこのくらいの予算でちっちゃいブーケにしたいんです。まず大きさ長さを言う、
うんうん、
あんまり多く受け取った人が大行な感じになってほしくないので短めでちょっとこうプチブーケみたいにしたいんですけど、うん、3000円とかだと今日どんなお花入りますかねって聞いて、
うん、
今日だとスイートピーとかだったら多分結構ボリューム出せるかも、短くするなら多分すごい結婚式のブーケみたいになって可愛いですよって言われて、うん、じゃあそれでなんかグリーン系でまとめてください、あんまり多色使いしないでとかって言って、
うんうん、
なんか人にあげるときはそうやって予算とイメージ伝えてって、はい、
うん、
自分が自分家用に買うときはその時に行ってもう目が合う花があるんですよ、うんうん、最初に、
はい、ありますね。
ありますよね、うんうん、あ、今日ラナンキュラスラックスがあるとかならない、うんうんうん、
あるある。
それをもうめがけて、あ、これをじゃあ1本とこれがちょっとピンクっぽいから、うん、ブルーとかはなんか やるとお部屋が色がどちらかっちゃうなと思うと、じゃあこの黄色のスカビオサ1本ととかって言って、うんうん、だいたいその日2000円ぐらいで買おうとか思ったら、うん、自分で適当に頭の中でゆるく暗算しながら、
うんうんうん、
こうなんていうの取ってってもらう、はいはいはい、花屋さんにっていうのをやってます。吉部は？
でも私も取ってもらうことが多いかな。なんかその束になっていっぱい入ってるのを自分で傷つけずに丁寧に取れる自信がないので、
うん、
なんか今手が空いたなっていうタイミングがあるじゃないですか、
うん、
お客さんが途切れてなくて、
待っててね、そこをね、
それまでに大体当たりをつけておいて、なんか枝ぶりとか花つきを見せてもらいながら選んでるっていうか、うん、取ってもらったら案外自分が思ってたよりも小ぶりだったなっていう時あるじゃないですか、1本が。 これに何足したら可愛いかな、ちょっと落ち着いたトーンでにしたいんですけどって言ったら、落ち着いたトーンならこの色かなみたいなのを合わせてくれて、結構おすすめをそのまま素直に受け取ってみることが多いかな。これっていう軸は決めといて、
うん、
あとは見立ててもらうとか、
うん、
で今日は1本ずつ買いたいなっていう日もあるじゃないですか。
ある、ね、
こっちに1本あっちに1本ってなんかどれも可愛くて選べないから、
うん、
1、2本ずつ買って帰るっていう日、
うんうん、大体高いお花で1本400円台とかね、
うんうん、
そうだから一つの花瓶にわさーってブーケみたいにいけるってなるとお金かかっちゃうのよね、うん、だから私は、うんうん、散らばせていけるっていうことで、うん、その一本買いを楽しんでるんですよね、うんうん、ちっちゃいなんか細い一輪挿しみたいな花瓶にポンポンポンポンリズムをつけて、うんうん、ちょっと違う長さで切り揃えて、うん、楽譜みたいなイメージで飾るんだよね、うんうんうん、お花、はいはい、なんかこう音符が散らばってるみたいな、うん、そうなんかすごく棚の上とかにまた違う景色ができるから、そうすると案外予算も抑えられるんですよね、
うん、確かに
そうなんですよ。結構経済的かつ景色はすごく彩るので、うん、音符飾りおすすめしたい、
うんうん、いいかもいいかも、
はい、な感じですかね
かな、
うん、まあ、私たちの花の買い方最近そんな感じでございます。はい、それでは次のお便りもいきましょうか。
滋賀県にお住まいのラジオネームタンタンとスノーウィーさんからのお便りです。こんにちは。いつもお二人のゆるい語り合いが心地よく、お話のテンポ、言葉選びがとても素敵だなと毎回聞き入っています。お二人に聞いてみたいのは仕事着についてです。私の仕事は事務仕事 50%、 体を動かす仕事 30%、油汚れを伴う仕事 20% といった割合の業務内容で、外での作業も多々あります。よし、今日はジムばかりの日だから少しお気に入りの T シャツを着ていこうという日に限って、急に油を運ぶことになり、油がピチャンと服に跳ねてしまったりします。そんなわけでだんだんと、まあ汚れてもいいかなという服ばかりを着ることに。もう少しおしゃれをして気分を上げたいのですが、動きやすくて形が良くて汚れてもそれが味になって暖かくて天然素材でなどといろいろ考えると、なかなかしっくりくる服を見つけることが難しく、モヤモヤしています。もしお二人が同じようなお仕事だったら、どのように仕事着選びを楽しみますか。
はい、滋賀県のタンタンとスノービーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。仕事着、なるほどね。結構その作業的な時間に汚れちゃうこともなきにしもあらずっていうことなんですね、
うんうん、
難しい
難しい。お仕事着って割り切って、
うん、
これでって過ごしてたら、でもお気に入りやっぱ着たいなってきっと思ったんでしょうね、
うん、
最初はでも私も割り切りから入りそう。
そうだね、う
ん、汚れてもいい服、
うん、なんか例えばお昼前ぐらいに汚れちゃってさ、
うん、
そのままお仕事場で、
はい、
あと半日汚れたの気にしながらとかも辛いじゃない、
うん、
だから汚れてもあんまりこう自分もそれを気にせずに夜までお迎えられる素材とか色とかってなんだろうって考えちゃいそう、自分の場合、
うん、
色とか飛んでもそんなに目立たなそうな色とか、繰り返しお洗濯できるようなニットとか買いそうだな、
うんうんうん、
でアクセサリーとかでちょっと気分を上げたりしそう、自分の場合シンプルなニットとかを着て想像してる今。
私もしその職場でそれが許されるなら、ちょっとどのぐらいのカジュアルが許されるのかなっていう環境にもよるかなと思うんですけど、
うん、
なんかサロペットで過ごそうって思っちゃうかもしれない。なんか
制服のようにね、
最近色違いのサロペットを交互に着るっていう日々なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、吉部
動く日とかも動きやすくって、汚れてもまあそんなに気にならなくてっていう素材だったりもするので、
うん、
あと汚れるんですけど案外手入れしやすくてずっと着れるなっていうのが真っ白だったりしますね。
あ、確かにそうだね。
汚れずっと目立っちゃうけど、
うん、
漂白すれば
白くなるから、
ね、白くなるので手入れのしやすさはなんか白い服は案外あるなって思います、
うんうん、まさにそうだね。なんかカジュアルで汚れてもそこまでお洗濯もできて気にならないけど、 なんか今年はこれが気分みたいな、吉部さんでいうサロペットとかさ、
うんうん、
なんかそういうのを一個テーマとして見つけられたら、うんうん、なんかお気に入りと機能性の間取れそうですね。
本当ですね、
うん、
なんか子供がすっごいちっちゃい時ってまさにこの心境だったなと思って、だったね、もうどうせ汚れるって思うと、もういっかこれでと思って、なんか二軍みたいな服を身につけてたなと思うけど、うん、ちょっとやっぱり昼過ぎるとテンション下がるんですよね、うん、私一日今日なんかゆるっとした格好しすぎじゃないみたいなのが来て、
うん
うん、なんかやっぱりちょっとシャンとしてたいとか自分なりに綺麗にしてたいっていうのって精神衛生上大事なんだなって思いました、
うんうん、ね、
しっくりくる服見つかるといいな、
ね、いいですね。そんな感じですかね。ちょっと参考になったかどうか全くあれなんですけれど、うん、はい、ちょっと今想像しながら自分たちだったらどうするかなとおしゃべりしてみました、はい。じゃあ、今日もたくさんのお便り、本当にあの他にもね、たくさんいただいていまして、ありがとうございます。お便りはすべてチャポイコスタッフ全員で楽しく興味深く読ませてもらっています。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。
東京都にお住まいのラジオネーム、いつかきっとさんからのお便りです。佐藤店長、吉部さん、こんにちは。毎日バックナンバーを聞かせてもらっています。お二人の言葉に勇気をもらったり、涙が出たり、お二人の信頼関係が築き上げている雰囲気にほっこりしています。息子が中学生になり、去年の6月から結婚以来16年ぶりに仕事を始めました。家から近い場所、そして短時間勤務で探し、近くのスーパーのお菓子コーナー担当として働いています。働き始めて思うことですが、お菓子コーナーにいらっしゃるお客様は大人も子供もワクワクしながらお菓子を眺めて手に取っていかれます。選んでいる時の親子の会話、少しお年を召された夫婦の会話、たまにクスッと笑えることもあり楽しい仕事時間です。佐藤店長と吉部さんはスーパーでお菓子を買ったりされますか？私の最近のおすすめはチョコロカボナッツとトリュフ味のポテトチップスです。これからもお二人のトーク楽しみにしています。
はい。東京都のいつかきっとさん、ありがとうございま す。私ね、まずね、スーパーマーケットという場所がですね大好きなんですよ、
うんうん、
家族でたまに夜の平日のご飯食べ終わった後8時とか8時半ぐらいに、いわゆる家庭のお夕飯タイムとかだとスーパー自体も空いてるから、お肉とかさ、うん、生鮮系はもちろんもう在庫品薄なんですけど、うん、お菓子だけを買いにね、夜のスーパーマーケットナイトツアーをたまに車で行って、
うん、
もうそれはダメだ、やめときなさいとかって一切言わずに、
うんうん、
いくらでも好きなものをカートに詰め込んでいいタイムみたいなのをやるんですけど、それがね楽しいんですよねお菓子だけを買いに行くんですよ。
すごいね、
はい、
そんなにお菓子があるの？
そのすっごいお菓子の選択肢があるんですよ。めちゃくちゃ楽しいですそこ、うん、
行ってみた
い。広くて通路も、うん、でそのガラガラカートをしながら息子に押させるんですけど、
うんうん、
でこうそれぞれ好きなものをボンボコボンボコ入れていくっていう、
うんうんうん、
スーパーまず好きです、
うん、
お菓子好きです、うん、っていうことを伝えたい。
スーパー行かれますかって。
行かれます、
行かれます、
行かれ
ます。お菓子を買ったりされますか？されます、
されますよそう、それでね、ま、いつかきっとさんはチョコロカボナッツ、これ息子も好きでうちもよく食べてます、
うん、
トリュフ味のポテトチップって教えてくださってるんですけど、今日は私たち、ま、お菓子をまず買ったりされるので、
はい、
される中でのスーパーでよく売ってるお菓子で何が好きかっていうことを、
うん、
まあ、語り合うっていうね、お菓子会です。今日
お菓子会だ。
先週ジブリでしたけど大丈夫ですかね、この流れ。皆さんついてこれてますかね？大丈夫、
大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、
大丈夫、
うん、分かんないけど全然大丈夫根拠はないけど全然大丈夫だと思います。
ちょっとこのお菓子の話したかったですね、うんうん、お便りを読んで。いや、でどうする、ちょっと今日のほら景色ちょっと吉部さんご紹介して、
はい、まずお菓子がいろいろあるんですが私もお気に入りを3種類持ち込みまして、
うん、
これは最近よく買っているお菓子っていうことにしました、
はい、はい、いいと思います。
いろんなお気に入りあるんですけど、
はい、
最近家によくあるなっていうのを、はい、昨日スーパーに行って買ってきました、はい、う
ん、皆さんにこの このちょっと音聞こえます？
お菓子の袋とか箱が今私たちの前にすごくいっぱいありまして、好きなお菓子をちょっと事前にディレクターに教えたりしてたら、実物を買ってきてくれちゃってまして、
はいはい、
今これね収録してるのがまだ朝の10時台なんですけど、目の前に駄菓子がすごいあるんですよね、
う
ん、
見てるだけでも血糖値が
上がりそう、血糖値が上がりそう、はい、まずは吉部さんも多分私も、はい、同様に好きで被ってるのがうまい棒、
うん、うまい棒うまいうまいよね、おいしいんですよ、うまい棒が。
これだって物心ついた時は駄菓子屋さんにうまい棒って売ってましたよね。
売ってましたね、
うん、吉部さんは何味が最も好きなんですか？
コーンポタージュとチーズで競り合うんですけど、はい、最近よく買ってるのはチーズ味ですね。
へー、
これコンビニに売ってるじゃないですか、
うん、売ってますね。コンビニありますよね、駄菓子コーナーってね。
ありますよね、うん、で、ある日コンビニに行ったんですよ。私その日アイスクリーム買って帰ろうって思った日だったんですけど、うんうんうん、なんかアイスクリームの棚の近くにうまい棒がどっさりあったんですよ、
うん、
ビジュアルがすごい、あのうまい棒がどっさりっていう意味わかりますよね。
わかりますよ、
ここにありますもんね、
はい、ありますここにこれもコンビニに売ってますよね。
コンビニに売ってるんです、うん、そう、30本入りうまい棒っていうのが、うん、
ありますあります、
コンビニにはあるんです、うん、ぜひ行ってみてください、
はい、
でこの30本入り見た時に、あ、これ家に置いてカゴに刺しといたら一盛り上がりするなって思って、うんうんうん、このビジュアル盛り上がり
するあれでしょ、花がさ、花がさ、
そう、花がどっさりあるみたいな感じで、カゴに、お菓子いつも入れてるカゴにね、うまい棒が30本刺さってたら、何事かってなるなと思って、その様子を想像したら、買わずにはいられなくなって、でレジに持ってったんです。ああ、そしたら店員さんがまず、これバーコード探し始めたんですけど、30本入りの、うん、レジの打ち方が分からなかったみたいで、うん、もう一人のスタッフさんに、バーコードどこにですかって言ったら、うん、1つ打ってかけ30って、
そうやってやるんだ。
そう、
へえ、じゃあ開いてるの袋は？
開いてないですよ。
え、どうやってやるの、その1本は？
だって透明な袋なんで、
ああ後ろに
もうひっくり返せばバーコードが読み取れるので、
かけ30って
やるの？かけ30みたいな感じで、じゃあ30点お買い上げでって言われるんです。
へー、あれ私も買った時そんな風に言われなかった記憶だけど。
あ、そう、
うん、
なんか普通にだからスマートにその方はやったんじゃないですかね。
そっかそっか、
いろいろ印象的でした最初に買った時。
チーズ味、コンポタージュ味も美味しいですよね。
美味しい。あと何があるんだっけ。
いろいろあるけど、私はもう昔から、子供の時からずっと変わらず好きなのがもうこれ。あ、違う、これじゃない、今ない、あれ、ない、
サラダ味とか。
サラミです。
あ、サラミ、
はい、
サラミ味
あるよね、サラミ味って。
あるのかもしれないね。
あとね、明太です、私大好きなの。
明太美味しいね。
紫の明太味、
紫の明太味パッケージがね、紫ですね。
これは家族中好きで、
うんうん、
紫のうちは結構この30本入りのお得袋を買いがちです。
やっぱ買っちゃうよね、うん、
なんかうまい棒の好きなところは何とも言えないこのきしみ、わかります？
え、きしみ
なんて言ったらいいんですかね、この食感の話してます今、
はいはいはい、
こう
サクサクじゃなくて、
サクサクなんですけど、ちょっときしむ感じありませんか？
あ、そうなんだ。え、でもなんか誰かが今共感してくれてる、あの声がする向こうで
誰でも、また私は
私は今全然きしみは共感できなかったけどでも私ができなくても大丈夫、あの耳ほっかの時と同じですよ聞こえてきました、
聞こえてきました、
うん、感じた。
いや、そう、なんかね、私昔からこのただサクサクしてないんですよ、うまい棒って、
はいはいはい、
なんかちょっとあるしっとり感といいますか、うん、ちょっとジューシーっていうんですかね、うん、きしみがあるっていうことしか今言語化できないんですけどその食感がすごく好きなんですよ、
ね、
子供の時から、うん、味だけじゃなくて、
うんうん、
でこれ私が子供の時によくやってた食べ方は2種類のうまい棒を封開けて、うん、
はい、
で両方こうこうこうこうです、これ
両手持ちで、
両手持ちで
違う味を
いくっていうのをすごい子供の時に駄菓子屋で買ったらやってて、
口内調味するってこと？
そうなんです。
なるほど。
これこのね、両手食べがね、うん、最高なんですね。
わんぱくだな
もうね、今48歳なんでやらないんだけど、うんうんうん、子供の時はそれくらい
もうこうクッとリスのように食べてました、うまい棒。
でもうまい棒って食べ方いろいろやりましたよね。
やってたよね、
うん、母がうまい棒を4等分するプロなんですよ。袋を開けないで、開ける前にあの上からソフトに押すんです。ソフトにもみもみって押すと綺麗に4つ、開けた時に縦に4つに割れてるんです。
横にじゃなくて、
横にじゃなくて縦に4つに割れてる。あれ母しかできるの見たことないんですけど、優しくポフポフポフって押していくと、なんかサクサクって音がして、はい、4等分できたよ。え、うまい棒4等分にして食べるとかあるって思ったら、確かに4等分、ポッキーみたいになってて中で。
え、どうやってやるんだろう、それすごいね。
すごいですよね。うん、
それはすごすぎる。あとね、私あの子供の頃から40代後半まで好きで、変わりないシリーズで言うとですね、今もう2週間に1回ぐらいのペースで食べてるんですけど、
はい、
ジャイアントカプリコ、わかりますか？
わかります。
あのピンクのいちご味、はいはい
はい、うん、
私アイスがそんなに得意じゃないんですね。前も言ったかもしれないけど、はいはい、なんかお腹冷えやすい体質 で、うん、でアイスの代わりにこれがもう子供の頃から今に至るまで大好きで、
うん、アイスでもなんでもないんだよね。
なんでもないんですけど、お腹冷えないし、
なるほど、そこに繋がるんだ。
ちょっとエア入ってるじゃないですか、はいはい、ふわっとしてて、
うんうん、
歯にも優しい感じ、なんか
エアインチョコ
がね、エアインチョコなんで、こうなんていうのかな、こうガリガリって別に噛まなくても、う
ん、ウエハースと同じ感じなんだよね。
そうなんですよ。であれ下まで詰まってたりすることあるんですね、エアチョコが、うん、そこにこうゆっくり降りていく、
うん、
その感じがすごく昔から好きで、
ジャイアントコーンのソムリエみたいだった。ゆっくり
ゆっくりその先っぽに降りていくわけです。これがね、先っぽのね、これ分かってくれる人いたら本当に嬉しいんだけど、最後の先っぽのね2センチまでたどり着いた時に、うんうん、ものすごく多幸感がやってくるんですよね。
あそこにギュッと詰まってるとさ、
ギュッと詰まってるんですよ、ね、これをね一思いにいくんで、一口で、うんうん、最後の2センチ、はい、これがですね本当にたまらないんですよ。これ
なんか買ってあげたい今。
買ってきて。
今買ってあげたいわ。
もう昔から大好きなの。
そうなんだ。
はい。
このマイクぐらい。
あんまり食べない？ジャイアントカプリコは。
ジャイアントカプリコは子供以来食べてないかも。
吉部さん好きだってイメージあったけどな。
え、見たことある。どういうこと、どういうイメージ？
好きそうだけどな。
あれを頬張ってそう。
頬張ってそうだけどな。うん、すっごくジャイアントカプリコ。
そうか。
うん、好きそうな気がするけど。
似合うかな。
似合う。
そうか、似合ってたか。
ちょっと今日これ告白したら意気投合できる領域が広がるかなと思って、ちょっと楽しみにしてたんだよね、
う
ん、私。
でもあの、なんかそういえばジャイアントコーンも、ジャイアントカプコーンじゃない、ジャイアントカプリコも、母親に半分にした。
それはでも、絶対無理だよ。絶対ちょっと。悪プロすぎるお母さん。
それは手でもみもみじゃなくて。
どうやんの？
なんか包丁でザクッと。
ああ、いける。
人思いに。
そしたら、断面は出されるの？やだ。
なんでか1個しかないみたいな時に、でもみんな食べたいみたいな気持ちになるじゃないですか。うん、その時に、ちょっとずつかじってくんじゃなくて、なんか切ってくれてた。
なんで切るんだろうね、お母さん。
わかんない。子供も2人いたり、自分と子供だったり。自分も感情に入ってたりするから、分けるみたいな。
でもあのエアチョコ&ボロボロしがちなコーンを一思いに包丁でカットできるって相当分けるプロだね。
ね、
ちょっとなんか乾杯っていうか、お母さんに負けた気持ち、なんか
これだけ持ってかれちゃった。
持ってかれた。最後ヨシのお母さんに全部持ってかれた。なんかこれだけ何十年も食べて好きって語ったのに、断面知らないなと思って悔しい。今
半分にしたことはないよね、はい。
大丈夫？
じゃあこのうまい棒
もちょっと、この話大丈夫？みんなついてきてるかな？
うまい棒がさ、試しにできるかちょっとやってみていい？
いいよ。
4個に割れるかな？なんか
割れたら
こうやってたんだよ。
だからさ、さっき私がきしむって言ったでしょ？
うん、
やっぱある程度のしっとり感があるから縦に行くんじゃないの？
なんかできたかもしれない。
え、3本？何本に割ったと思ったの今？
縦にやったんですけど、
縦になんか割れてる。割れてる。
割れてる。すごい。お母さん、私できたよ。血の力で。
血の力で。あー、怖い。え、何本に割
れ、でもやっぱ縦に1回だけもみもみしただけだと。
そうだよね。2本には割れたけど。
あ、でもほら、 いけてるよ。
4本に分かれてる。
分かれてる。やったー。ちょっと興奮して鼻水出ちゃった。
これ。ちょっと。これ。ちょっと。すごいマジック見せられたみたいになってますね、今。
すごい。うまい棒は、縦に上から優しく押していくと、4つに割れるんですね。うまい棒。
考えられても今のできるのかな、
できるのかもしれない。ちょっとやってみる、
うん、ちょっとやってみていい。私じゃあ明太味を、うん、上からサワサワと押していくの、直線上をずらして、
同じ直線上を、あの背骨だと思ってバキッといったね。
今バキッといった。一直線だけ、
あ、一直線にやって横をちょっとだけほわほわっとその対角線上を押してみたら、さあどうなってるかな。
なんか
でもなんか粉々になってた音する
やっぱ血がないから私には。
いや、あ、すごい。ダメだ
ダメだ。
あ、
ポロッポロだ。やっぱり
7人ぐらいで分けれるね、
これ今。
優しいじゃん、9人と分け合えるんだよ。
私同じ大きさじゃないから取り合いになっちゃうな、この分け方だと。
じゃあじゃんけんだな。
あれ、吉部さんのお菓子はおすすめの次。
私はサラバンドと。
サラバンド懐かしい。やだ。
え、懐かしい。サラバンド
懐かしいっていうか、え、これも結構昔から食べてたよ。
あ、そう。
私このサラバンドも大好きだし、麦ファ。
あ、美味しいね。麦ファ美味しい。
麦ファうちの実家に常にあった。
麦ファは軽くてサクサクで美味しいじゃないですか。
これはもっとポリポリする。
もうちょっとギュッとしてて。
ギュッとしてるよね。
でもスーパーでみんな知ってるのかな、懐かしいって言ったくらいだから。
サラバンド知ってる人絶対多いと思うけどね。
小宮山製菓の、長野県安住市穂高のサラバンド、美味しい。固めのウエハースっていうか、ギュッとした。
もうこのロゴがさ、かなりこう老舗感あるじゃない。
老舗感ある、安住のサラバンドって感じ、
あとね、あれも好きなんだよね私、五花穂。わかる？それもね、なんかね、きしむんだよね。
五花穂
っていうのかな、あれ。五つの家の、そう、宝って書いて五花穂。
これ埼玉県で生産されている和菓子の一つであるってウィキペディアが言っています。
五花穂はやっぱりちょっとこの歯ごたえ、いい意味でのこのちょっとくにゅってするきしみ感が好きで、何がいいって2個食べなくても満足できるっていう。これ1個でもお茶受けで結構なんてお腹にたまるし、普通にスーパーで売ってるので。
これ米菓子ってことですよね。
そうです、そうです。食感がくにゃって柔らかくて、
え、すごい硬いイメージだった。これ
違うんですよ。硬いバージョンも五花棒じゃなくて、なんか周りが白くてガリッてかりんとうみたいに食べる似たような見た目の、なんかあるんですけど。
ありますよね。
五花棒はなんかすごくしなっとくにゅっとするんです。
へー。
はなんか、
あ、食べたことないかも。
え、ほんと？よしみさん五花棒好きそうだけどね
それも
五花棒絶対よしみさん好きよ。
五花棒食べたことないかも。だってその食感知らないです。
私多分あれなのかも、なんか祖母とずっと同居してた子供の時、5人家族でおばあちゃんがいたから、結構買い与えられてたお菓子が麦ファーとか五花棒とかで、当時の今時のお菓子ってあんまり食べないで育ってるから、なんか未だにそういうのが好きで買っちゃうんだよね。
へー。
あとね、宮古昆布ね。
あ
れも大好きだった子供の時から。
宮古昆布ずっと持ち歩いてる子いたな、同級生で。 その子、あなた。
え、私、
なんかいつも公園で集合すると宮古昆布くれる
子がいた
ポケットに宮古昆布入ってる子いた
そう、ああいうのがなんか家にあったんだよね昔。
へー。戻っちゃうんだけど、このサラバンドが好きなのは私、クリームパピロとか、
その、
なんかあれ系のものがすごい好きなんですよ。あの洋風みたいなせんべいみたいな、
あるね、
そうが好きでっていうことでした。
薄こういうのにクリームがあって、こんなせんべいみたいになってる、こういう味のお菓子もない、なみなみしたせんべいみたいな。
わかる、
わかる。
硬いんだよね。
硬くて
一口噛むとすっごいボロボロ落ちてくる。ボロボロサンドするようにできてなさそうなやつですよね。
そう、お土産とかでたまにいただくことがあるお菓子ですね。
最後にですね、
はい、
私の方のはこれ最後3個目なんですけど、あの武平作、団子せんべい武平作っていうところのしみ割りせんべい。
あー美味しそう。しみ割り。
そう、あのせんべいってよく丸が綺麗になったものが袋にガサッと入って売られてるじゃないですか。じゃなくてこのパッケージにですね、味の二段仕込みって書いてあって、
うん、
わざと割り、香り高い醤油を染み込ませ、長時間の乾燥後うま塩油で包み込み味わいを凝縮しました。米の心を伝える一品をお届けします。これわざと割ってんですよ。
そういうこと
よ
ね。
壊れ物じゃありませんよ、はい、あえて割って味を染み込ませておりますよ。
その断面、断面側面から味が染みるためにわざと割ってるっていうことなん
だ。そうそうそう、なんか美味しいんです。しかも味が2種類入ってて1袋に、うんうん、ごまが振ってあるやつ、ごまがついてるのは甘醤油みたいな感じで、うんうん、こっちの、あの何も入ってないのは醤油のちょっとしょっぱめなんですけど、これ最近家によくあるな、あるなってこと、私が買ってるんですけど。
どこで売ってるのこれって。
スーパーのせんべい売り場の下の方に、一番下のほんと端っこにあって、300円ぐらいかな。なんかいろいろ買ってみる中で最後これ見つけて、
うん、
え、美味しいと思って。
武平作、これ漢字が、武士の武に平で作るの作ですよね。これ武平作で読み方合ってるの？
あ、さっき調べたら武平作って書いてあって。
へ、おせんべいもいいよね。
おせんべいいいよね、この固めのガリガリがね。
本当におせんべいってお茶受けに合うもんね、うん。
私の食感が全部サクサクカリカリ系のものが集まってきましたね、
うんうん、確かに。私ちょっとチョコとしっとりくにゃくにゃ系、
うんうん、
はい、という感じでした。スーパーで買えるお菓子大好き話という、ちょっと百何十回喋ってきたけど、おかずの話とかはね、
うんうん、
何回もしたことあるけど、
調味料と
か、ね、こんなにお菓子の話できたね。
確かにこれ今このシーズン我が家で流行ってるっていうだけで、うん、また夏になったら変わるじゃないですか。
そうですね、
家に置いとくお菓子も毎シーズン話せそう。
話せそうですね。今日のインターネットラジオチャポンといこう、ここまでにしたいと思います。皆さん本日のお湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん、今夜は何度のお風呂でしたかね。これうまい棒からのジャイアントカプリコ、ハラバンド、五花棒、染み渡りせんべい、
染み渡りせんべい染み割りせんべいね。
ごめんなさい、すいません、間違えました。
でも味は染み渡ってる。
味は染み割りせんべい、たけのこの里、
はい、出揃いましたが、でもお菓子で沸騰っていうのもなんか不思議な感じなんで、うん、36度ぐらいに
ですよね、
はい、
はい、
しとこっかな。
はい、じゃあ皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。この後お菓子買いに行っちゃったりしてね、皆さんね。
ね、
うん、
ジャイアントカプリコちょっとね、当分できるか、
うん、できるか、ちょっと
後ほど。うまい棒もぜひちょっと割ってみてください。そう、
挑戦してみてください。皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計8カ所で配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。番組公式グッズや LINE スタンプなども販売中です。当店のサイトやアプリからぜひチェックしてみてくださいね。引き続きお便りも募集中です。サイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。
全国のチャポロアの皆さん、お便りお待ちしております。
次回のチャポンと移行は4月14日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと青木がお届けしました。
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。